ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スタレディオからお送りしております、週末飲みたい感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は DJ コムと
ひなこです。
はい、今週も皆さん一週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。そう、10月18日の放送となります。はい、もうね、だいぶ秋も深まって、こう寒くなってきたね。
そうなのかな。どうなんだろう。
めっ
ちゃ暑いけど今。
めっちゃ暑いんだよな。俺今エコつけてんだよな。いや、今これ収録してるのが9月の終わりぐらいなんだ、本当に。
うん。
だけど、暑いよね、なんか今でも。半袖だもん。
そうっすね。
いいじゃない。地球どうなっちゃったのってマジで心配になる、こんな暑いと。
いや、なんかわかんないですね。これって年齢的なものなのか、年齢的に暑いのかどっちなんだろうってたまに思う。
いや、そんなことないとこよ。あの朝会社に行くときちゃんと若い子も半袖だったりするんで、まだ そこまでの誤差は生じてないんじゃないかな。
うん、ちょっと。
というわけでね、もうね、もう一人実は今日ゲストがいて、もうこの対応に入りたくてうずうずしてる人が来ているんで、紹介しますね。はい、本日のゲストで、来ていただきました、おまとりくつしです。どうぞ。
すいません、ちょっと我慢できなくて。
ああ、もうね、紹介する前から会話に入ってきてたからね、ちょっとね。ちなみに、オマトリックさんは暑く感じますか、今。
暑いですね。
暑いでしょ。暑いよね。
暑いです。
はい。ちゃんとみんな暑いから、多分大丈夫ですよ、ね、じゃあ、ほら。はい。ただ、今このラジオを聞いてる人たちは、もう10月18日にタイムスリップしてるんで、
うん。
なんで、多分寒いんだろうと思います。いや、なんかさ、もう、秋ってなんだっけってちょっと最近思い始めてるもん、俺。
いや、でも私秋が一番好きなのに。
あ、ほ
んと？
うん。秋が好きって結構珍しくない？
え、そんなことない。だって春は、
うん、春、春。うん。
花粉症がひどいから。
わかる。
あ、きなこさん花粉症なんだ。
そう。でも、暑くなっていくじゃないか、どんどん。でも、秋はどんどん涼しくなるし、
うん、
どんどん服を足して、アイテムが増えていくのが楽しいし、うん、花粉症もないし。
なるほどね、なるほどね。そうだね、確かにね。そのアイテムが足されることが嬉しいって思うのは、やっぱりこう、おしゃれさんならではの発想だよね。ね、オマトリクス氏なんかはね、どんどんアイテムが減っていく方が嬉しいよね。
いや、俺もでも、あれですね、やっぱ増えていく方がいいですね。
楽しい、増えていく方が楽しい。
はい。まあ、でも秋、最近秋の花粉が出てきてちょっと嫌なんですよね。
秋って花粉あるの？
あるある。
ブタクサ。肌がヒリヒリするんですよ。
え、肌？
え、それってもしかしてそうなんですか？私も最近なんか、え、これ年齢、また年齢かな
って思って、そう、目がかゆいっていうより、まぶたがかゆいの。
え、アレルギーなんや。
え、アレルギーらしいですよ。
同じ症状出てるの、二人とも。それ
最悪。え？
ああ、じゃあ、きなこさんも秋の花粉に目覚めたわけね。
最悪。めっちゃなんか、肌荒れがすごいなって思ってて、最近。
もうね、花粉らしいっす。
うわ、最悪や。
そうなんだ。
だからさっきパックしながら収録しました。ぐらい肌荒れがひどく
て。おー、ぜひカメラオンで収録してほしいもんだね。
いや、無理。
そう、これね、リスナーにちょっとメタな発言をするとこれね、ズームでね、今収録してるんですよ。これ結構みんな離れてるんだね。そうなんだ。パックしてるんだ。あ、でも、
あれ、ちょうど30分ぐらいあるじゃないですか、収録。その間に、
ね、
パックできるなと思って。
あ、なるほどね。あのね、そうだよね。やっぱね、そういう有効活用しないといけないね、そういう時間ね。収録しながらパックするって、なかなかラジオパーソナリティに少ないとは思うんだけど。
結構、ショック、花粉なんだ、これ。
あー、来ちゃったんだね。
おかしいなと思ってたんですよね。
そう、ヒリヒリするんですよ。
そう、ヒリヒリする。やった
ー。すごい、二人してすごい世界にいるね、なんか。 交渉の世界。
あれパラレルワールド。
パラレルワールドだと思う。だって秋に花粉があるなんてそもそも知らなかったもん。なんか秋ってもはやさ、なんか植物だね。
それは遅れてますよ。
いや、なんか植物が死にゆく季節なのかなと思って、これ、花粉ってさ、
花粉のイメージありますから。
こう、花粉ってさ、子孫を増やすための行動じゃん、植物にとって。違うの。
え、そうだけど。
そうでしょ、そうでしょ。だからさ、春に、こう、種をまいて、こう、夏に頑張って育ってね、みたいなイメージだったと思ってたんだけど、今から冬に行くのに花粉まいてどうすんねんっていう、ちょっとね。
いや、冬に花粉まく植物もあるから。だからやばい人はマジで。
一年中じゃん。
ぐずぐず。うん、ぐずぐずぐずぐず。
あ、でも、あれが変わるのか、植物の種類が変わるのか、そういうことじゃん。花粉の。
そうそう。
スギ花粉だったら鼻に来るけど、このブタクサだったらなんか肌に来るんですよね。
最悪。
違いがあるんだ。その症状に。
そう、やっぱアレルギーなんでどこに出てもおかしくないんですよ。だからお腹緩くなるっていう人もいるんですよね。
いや、それはさ、それはさ、それはさすがにさ、花粉に対して失礼だと思うよ。やりすぎだと思う。何でもかんでも花粉のせいにしとけばいいやみたいなさ。それもきなこさんの何でもかんでも年齢のせいにすればいいみたいなのが通ずることがあると思うんだけど。花粉もさ、そんな何でもかんでも押し付けられても困るでしょ。そんなね、ちょっと花粉の話になったけど、今月のテーマは一応マッチアプリについてなんですよ。
出会い系ですね。
そう、出会い系。まあ、うちらで言うと出会い系だけど、まあ、最近はおしゃれに言うと、マッチアップとか言って、ちょっと略す、ハイパーよくね、略すからさ。
マッチアップって言うんだ。
え、マッチアップって言うよね。マッチアップ？え、違う？
マッチアップ？いや、持ってんのかな？俺、マッチアップ。なんかマッチを探すアプリ。
いや、違うって。いや、もうみんな若い子、マッチアップって言っててさ。
そう。
うん、うん。いや、嘘かもしれない。嘘だったら、リスナーの皆さんコメント欄で、コメントはねえけど、お便りください。こいつ嘘ついてます。で、まあそのマッチングアプリなんだけど、私たち今ここに集まった3人でその会話をしても、マッチングアプリを誰もやったことがないっていう、あれに落ちるんで、ちょっと、もうちょっと過去に戻って、なんだ、出会い系の話にしたいなと思います。ちなみに出会い系的なことをやったことありますか？
ない。
ない。なし。オファトリックスさんは本を書いてるんだっけ？出会い系の。
プロっていう設定で言ってます。
プロなんですか？プロなんですか？そう。
なんか設定で言って
ます。逆に、おまつりくさんちょっと教えてほしいのが、今のマッチングアプリと呼ばれるものと昔の出会い系サイトって呼ばれるものの違いを教えてほしいんですよね。
はい、やっぱね、会社で運営しだしたっていうのでかいですよね。
あ、そういうこと？会社じゃなかったんですか、昔は。
個人で、その、サイトを立ち上げて、やってたっていう。
あ、
昔の人は、ね、そういう
昔の2チャンネルみたいな。
そうそうそう、会社でやってるなんていうのは少なかったけどね。
ああ。
なんかその、なんか、犯罪性が高いっていうか、ちょっとあんまりいい印象はなかった感じですよね。
ああ、そうだよね。昔のさ、そう、マッチングサイト、あ、じゃあ、出会い系サイトってさ、今のさ、ほんとさ、SNS の掲示板みたいにさ、匿名性高かったよね、みんな。
そうですね。まあ、実際その、俺運営してるんで、みたいな個人は何人か知ってましたんで。
あ、おまたけさん運営してたの？
運営してる人は知ってた。
ああ、アドバイザーやってたってことね。
アドバイザーっていうか、まあ、そういう話はよく聞きましたけどね。
あ、じゃあ何？やっぱり今の方が、その、なんだろう、うちってさ、ちょっとさ、出会い系サイトってちょっと、うわ、ちょっと危なそうってイメージすごいあるじゃん。
そうですよね。
うん、だけどさ、今の子たちってさ、普通にマッチングアプリ使って出会いましたとか言うから、多分そんな危険を感じてないのかなってちょっと思ったんだよね。
そうですね、もう有料会員制みたいな感じで、ちゃんと整備が整えられてるし、ちゃんとそういう安全性高いことになってるんで。
ああ、確かにね、昔のさ、出会い系サイトってさ、使ってないけど請求来たよね。
うん、架空請求来ましたね。架空請求でいくら行ったかゲームをやったような気がする。
なんも知らないんだよ。なんも使ったことないんだよ。使ったことが知らないサイトなのに、あなたはこれなんか使いましたから、いくらいくらいつまでに振り込んでくださいみたいな。で、振り込まないのは法的手続きを取りますみたいな。
法的手続き、そう。
なんか、おっかないメールが来るのよ。昔って。
その金額でよく友達と勝負をしたりね。
でも私思い出したんですけど、友達出会いで知り合って結婚してました。
すげえ。ほら、いるんだよ、やっぱ。
昔。
出会い系の時代だよね、それ。
そう、出会い系の時代。でもなんか出会い系とか、好きなアーティストでコミュニティで知り合ってみたいな。
ああ、そういうことね。なんか、直接、こう、出会う目的じゃなくて、趣味の合う友達を探してます、みたいな。
なんか、そんなんだったと思います。
ああ、でもね、そう、俺の友達もいたわ、そういうの。なんだろうな。趣味が合う人たち同士で合コンやりましょう、みたいな。そう、なんか、アプリで、そう、知り合って。そうそう、なんか、1対1じゃない安心感、みたいな。もう、そういうのでね、出会って、うん、結婚した人いたね。ああ、そっかそっか、そう、間接的にやった方が安心あるね、なんか。まあでもな、でも昔俺たちの感覚とはだいぶ変わったよなっていうのが正直な気持ちだよね。
いやほんと、危ないからやっちゃダメよぐらいの勢いだったのに。
むしろ、今はそれで出会いましょうみたいな世界だよね。
そう、なんか東京都でしたっけ、挑戦してやってるみたいな。
そうそうそう。あれそうそうそう、あれはやってんね。なんかさ、マッチングアプリじゃなくて、ほら、なんだっけさ、街を上げて。
あ、マチコン？マチコン？
そうそうそうそうそうそう。それでもさ、結構自治体がさ、主催したりしてやってたりするんだよね。いや、俺もさ、そういうの一回ぐらい参加してもいいかなって思うよね。マチコンとかさ、バスツアーみたいな。あるじゃん、なんかこう、 うん、昔のさ、なんかこうボタン押して気があったら付き合えるみたいな。そんなテレビ番組あったよね、昔ね。なんか
ちょっと待ったコールみたいな。
あ、なんかお互い最後なんかいろんなこうイベントをこなしてみんなで、うん、ちょっと相乗りじゃないんだけど、そう、相乗りとか懐かしいな。あれとか超流行ったもんね、相乗りとかね。
あのちょっと待ったコールね。
あったんだよ昔。多分今若い子全然わかんないと思うけど。
年齢バレましたねこれね。
年齢はバレてるよ俺たちの。ああ少なくとも昭和に生まれてますよねっていう世界線だからさ。
そうですね。
そうかそうか。じゃあさ、あ、でもささっきさ、ココちゃん、あのアシスタント MC のココちゃんいるんだけど、ココちゃんはやったことあるって言ってさ、
うん、
男性側お金取って女性側は基本無料とか言ってたよね。
うんうんうん、
そうなんですよ、ほんとそうなんですよ今。
あれってさ、どういう原理なの？
あれは男女平等がどのこうので女性はダメよみたいな。
どっかの団体それ訴えないのそれ。
いやーそこは文句言いたいところですけどね。
ね、今時さ結構女性の方が収入高いのって普通じゃん。
なんか肉会っていうのもありましたよね、肉会。
何そのなんかすごいヤバそうな会。
焼き肉のために行く。
あ、そうですね。
出会い系と肉
会。出会い茶屋みたいな。
なんかにそうなんかありましたよ、焼肉会みたいな。
八王子にもありますよね、コムさんね。
あるよ、
出会い茶屋みたいな。
あるある、飲み屋ね。
そう、あれも、
そこもね、
女性の方が男性が出すっていう。
そう、女性無料なんですよ。で、男性が全部飯代出すんですよ、なんか行ったら。いつの時代も男大変すぎん？
いや、まあ、男はそれぐらいのリスクを背負わないと。
そうだね。
そう、女性とは、
ね。そうだよね。そう
っていうことじゃないでしょうか。
いつの時代もさ、やっぱり女性が男性を選ぶんですよ。そうなんですよ。選ばれるように、そう、どの動物界でもそうですよ。男性は選ばれるために、一生懸命、ね、くちゃくだったら羽広げてみたり、ね、なんかね、ダンス踊ってみたりとかするじゃん。
かぐや姫的な感じですよね。
かぐや姫って、かぐや姫って恋愛話あった。
え、徳取物語ってそうじゃなかった？な
ん
か、
あれ最後月帰るだけじゃないのあれ。
え、月帰る前に、その、いろんな男の人が。
試すんだ、そうそうそう。あれ乗ってこい、これ乗ってこい、これ乗ってこい、みたいな。そうだ、無茶難題言うんだったわ。
そう、だから昔からなんすだからね。
そうだ、昔から結局女性が男性を選ぶから、男性は常に試されてるのよ。
そうですね。
そう。そうなんだよね。だからさ、やっぱ、そのマッチングアプリにしても、その出会い喫茶にしても、やっぱり、それぐらい出せる人じゃないと話にならんと。どういうことなんだよ。
力、腕力とか、その、あれじゃん。腕力はやっぱりどっちみち男の方が強いから、やっぱり女の人に手を挙げるような人は絶対ダメじゃん。
絶対ダメだと思う、それは。
だから優しい人が前提になるんですよ、女の人に対して。
そうだね。
だそういうのをやっぱ求めるには、あれ取ってこいっていうのを言うときに、あれ取ってこなあかんねんみたいな怒る人はダメだから。
ダメだからね。
あれ取ってくるよみたいな人じゃないとダメっていう。
あ、お待ちくださいって取ってくるやつやけど、ダメだよね。あ、そうだよね。俺はそうだよ。ああ、ねえ。だからさ、やっぱ、今の時代でも、まあ、形は変われど、大昔からやってることって変わらないんだなってちょっと思った。そう。そっか、やってることは変わらないんだな。まあ、こんな話をしてるとさ、あっちゅう間に時間経つわけよ。そう。あ、ね、今日はね、ちょっとね、CM を入れなきゃいけなくて、ご紹介したいお手紙があるんですよ。そう。どうぞ。これをね、今回大事なミッションなので、ぜひ、カオルさんからお手紙いただいてますので、ご紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、ラジオネーム、カオルさんからです。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
こんにちは。八王子オープンファクトリーというイベントが11月22、23日と開催されます。今年は青い製作所も参加させていただくことになりましたのでご紹介させてください。
おー、素晴らしい。
青い製作所では22日土曜日のみの開催となります。青い製作所に来ていただき、メタルクラフト体験を先着20名様。小学4年生以上の方が対象で行わせていただきます。予約期限は10月31日までとなっています。どうぞよろしくお願いします。とのことです。
なるほど、すごいね。何？メタルファクトリーってことは多分金属加工
を。ちょっとファクトリー。メタルクラフト体験。
メタルクラフト体験ってことは、あれだよね。金属加工ちょっとやらせてもらえるのかな？なんか
箱と銅柱って書いてますね。銅で作る虫かな？
ほー。
どっちか作れるみたいですよ。
え、すごくない？それ体験できるの。
うん。
今月中だっけ？申し込みは。
今月中ですね。10月30日までに申し込んでください。で、第1回と第2回、その土曜日、11月22日の土曜日に、1回開催されて、10時の回と14時の回があって、各回90分ぐらい予定しているみたいです。
で、
各10名ずつ。1000円。
1000円、安いね。それでもさ、結構ちっちゃい子でもできるってことでしょ。小学4年生以上だっけ。
そう、小学4年生以上だからコムさんもできますよ。
確かに以上って言われたらできるわ。以上だけどさ、 でもあれなんかこう子供たちがいる中で俺が一生懸命やってさ、どうだ俺の方がうめえだろみたいなやったらさ、なんかさちやべえやべえやつになるじゃん、なんか。
でも私習字小学生と一緒に習ってましたよ。
そうなんだ、え、いいね。
そう、あの小学校6年生と思われてました。
何歳の時の話してる今。
いやでもなんか子供たちにとって親以外の大人は小学校6年生らしく
て。なるほどね、なるほどね、そうかそうか、そうか。じゃあ俺も小学校6年生でいけ
る
のかな。
いけるかもしれない。
いけるかな。捕まる。大丈夫か。まあ俺捕まるの、いるだけで捕まるの。
どっち作りたいですか。道中と箱、どっち作りたいですか。
いやなんか箱はさ箱だから分かるけど、道中のイメージは全然分からないんだよね。
イメージ写真ありますよ。
あ、そうなの。どんな感じなの、ちょっと説明して。
カブトムシかな、これクワガタかな、なんか、うん、かわいいですよ。なんか普通の虫よりかわいい。
普通の虫よりかわいい。普通の虫はかわいくないみたいな。
虫はかわいくないけど、この道中はかわいい。これ作ってみたい。
道中ってこういう感じなんだ。結構クオリティ高くないこれ。
ね、こんなの小学校4年生で作れる。
作れるのこれ、全部なんか金属出てきてるでしょこれ。
ね、すごいね。
動くね、これ。もうさ、これ作ったらさ、あれだ、夏休み宿題これでいいね。
夏休み終わっちゃってる。11月22だから。あ、でも来年の来年の夏休みの宿題に置いとけばいいんだ。
そうだよ、参加していけばいいんだよ。これを作りましたみたいな図工科学科のやつあるでしょ、なんか、ね、作っていくやつ、うん、そうだよね、そうだよね。あ、いいじゃない、すごいじゃん、これ箱もさ立派だよこれ、うん、面白い。こういうイベントってやってるんだね、八王子。八王子なのかなこれ、元々のこれは八王子オープンファクトリーっていうぐらいだから。そうだよね、
そうですね。
うん、ぜひね、これね、あの今このラジオ聞いてみて、あ、いいじゃん、俺の息子に行かせるかとかさ、ね、思った人はさ、行って、感想をね、メールで送ってほしいなと思います。はい。なので、一応注意点としては、先着ですからね、もう急いだ方がいいですね。先着20名様、小学校4年生以上で、予約期限は10月31日までになってますが、先着なのでね、もう今このラジオ聞いて、あ、これいいじゃんって思った人は、すぐにでもお申し込みいただけたらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、あっという間にお時間になりましたので、今週のそんな感じでサタデーとは、ここまでとなります。まあ、今週のそんな感じでサタデーといかがだったでしょうか。まあ、楽しんでいただけたら嬉しいなと、DJ君は思います。はい。そんな感じで、サタデーナイト。
ご来店ありがとうございました。
皆さん、こんばんは。八王子 YEG の平本です。会社のこと、お金のこと、社員のこと、仲間のこと、そんなサタデーナイトの悩みには商工会議所青年部、そう八王子 YEG、 地元経営者の熱い仲間が待っています。さあ、あなたも。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋、八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
あ？八王子の八に蜜蜂の蜜だろ？
おうおうおうおう、蜂蜜かい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。
今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでスタデーナイト。
ココです。今夜のコンサートはいかがでしたでしょうか。 番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。